年齢とともに美しさが進化する生き方、フォトキャストリブビューティフル。今週も聞いていただいてありがとうございます。今週はですね、ちょっと子供たちが冬休みで1週間ずっと家にいたので、ついついこうリズムが乱れてしまって、フォトキャストをですね、普段水曜日かな収録してるんですけど、すっごいバタバタしてて遅くなってしまいました。今日は今木曜日の夜でお風呂に入った後に収録してるんですけども、今日の話は私が最近ね一番気になってるというか、アメリカとかね、こうなんていうんですかね、まあ日本でもそうだと思うんですけども、タブーな話にね、子供がやっぱ興味持ったりするときにどういうふうに向き合っていくかっていう話で、まあ今っていうか、まあアメリカで一番タブーな話ってやっぱりこういろんな民族が、人種の人がいるの で、今特にやっぱりこのイスラエルとパレスチナの戦争ね、起こってるじゃないですか。で、日本で、まあ、どれぐらいなんかこう話題になるのかよくわからないんですけど、まあ、ニューヨークだと本当日常茶飯事に、まあ、それが喧嘩のネタになるみたいな。で、これって結構珍しくて、まあ、今までもロシアとウクライナとか、まあ、いろんな、まあその国内でも大統領選挙の時とか、まあ、いろいろあるけれども、アメリカの中でもニューヨークって結構その意見がまとまりやすい州なんですよね。そのブルーの州って言われて民主党寄りだし、ね、だからその大統領選挙の時も、まあ、ほとんどの人が民主党支持だし、ロシアとウクライナで言っても、ね、ロシアの批判する人が多かったしっていうところだったんですけど、だからあんまりこう身内っていうか中で揉めるみたいなことがなかったのは、このイスラエルとパレスチナに関してはすっごいこう和が揉める。なんでかっていうと、やっぱ獣医師の人が多いから、特にやっぱイスラエルから来てたりとか親戚とか家族がイスラエルにいたりする人っていうのは、やっぱすごいこうなんていうのかな、やっぱりそのまあ当たり前の話なんですけど、その話題にすごい感情的になりやすいわけですよね。最近、ニューヨークのこう傾向だと、やっぱりじゃあ誰が最初にそこを侵入してって領土を奪おうとしてるのかっていうね、ところで言うと、やっぱちょっとこうパレスチナ寄りの考えを持つ人もやっぱ増えてて、でそういうのにこう触れた時に、やっぱすっごい逆上するわけですよ。で、学校でもすごい喧嘩があったりとか、親同士の親と先生とかあって、この間もなんか私は出てなかったんですけど、お友達で PA の役にやってる人がもう PA のミーティング中にすっごい喧嘩になったって言って、もう殴り合いが起こりそうな喧嘩でも、なんかこうやって本当戦争って始まっていくんだなみたいな、やっぱその感情的になるこの度合いっていうのは普段もう見ないような、まあ当たり前なんですよね。命かかってたりとかするし、親戚が誘拐されたとか殺されたとかって言ったりする人もいるし、ね、息子の同じクラスのご両親もイスラエル出身で、まあ、すっごいこの間も怒ってたし、うちの、まあやっぱ獣医師の人が多いから、私のね、お友達も多いし、娘の友達も多いし、まあでも普段、基本的にはそういう話はしないようにしてるんですよね。やっぱその、関わる人とか、でもその、以外の、獣医師以外のお友達とは、結構話すこともあって、ね、で、その中で娘が、その学校のね、なんかこう、作文コンテストやエッセイのコンテストみたいなのがあって、まあ一人選ばれて、そこからなんかこう、地区大会に行くみたいな話で、みんなこう、気になるこう、社会情勢のトピックを選んで、エッセイを書くっていうね、このね、課題があったんですよ。まあそしたら、よりにもよって、うちの娘が、戦争について書いたって言って、で、もちろんその、イスラエルと、パレスチナの話題について書かれてて、で、それ、娘のクラスのサブティーチャーが、すごいパレスチナ寄りの人で、いつもね、そのパレスチナのスカーフを、国旗のスカーフを巻いてるんですね。で、それも何回も何回も喧嘩の原因になってるし、獣医師の親から批判されて、この間も3日間禁止になったりとか、なんかやめさせろっていう、こう、署名活動が起こってたりとか、まあ、結構いろいろ問題が起きてるんですよ。まあ、すごいいい先生だし、で、私も彼の言ってることは、まあ、そうだなって思うので、まあ、それはいいんですけど、した娘のね、なんかこう、戦争のエッセイ書くときに、すごいヘルプしてくれたって言って、まあ、読んだら、やっぱそっち寄りの内容になってるわけです。まあ、一応中立的なものなんだけれども、ただこれ、その、イスラエル寄りの人が読んだら、まあ、怒るだろうな、みたいな話で、ただなんか、その メッセージとしてはやっぱりそういう、なんていう、今もちろんそう怒るべきじゃないよねっていう話と、あとその子供もね、親は隠そうとするけど、まあ、知ることによって、そのアンネ・フランクのクォートを持ち出して知ることによってこう防ぐことができるんだからみたいな話が書いて、まあそれもごもっともの話だし、書くなっていうのもおかしな話だし、できれば他のトピック選んでほしかったなとは思ったんですけど、まあ書きたいわけだし、でこれからやっぱそういう子供って正義感強いじゃないですか。だからそういうことに興味持っていくと、まあ、どんどんやっぱり発言するようになったりとかもすると思うし、それはいいと思うんですけど、いやただやっぱりなんか周りの大人の意見に、まあ、まだ小さいし、その全てのことをね知れるわけじゃないから、すごいやっぱ影響されるんだなっていうのは思って、だからどういう環境に置くかってめっちゃ大事だし、あとこれからやっぱり今までは同じ学校にもう6年通っててもみんな知ってるので、でお友達もまあいろんな人種の子がいて、でもその政治的な、親の政治的な考え方とか全部知って付き合ってるから、まあ安心はし、でもいきなりそのクラスにそういう先生いたからちょっとこう影響を受けたなみたいなとこありつつ、まあそれは全然悪いと思ってないんですけど、いやこれからねもっと大きい世界に出た時にすっごい影響を受けやすいなと思って、特にアメリカに住んでると、本当にいろんな人種の人がいて、いろんな考え方の人がいるから、まあ、近しい人がどういう考えでこう話すかによってやっぱすっごい作用されるなっていうのは思ったんですよね。まあ、だからこそ正しい情報を知ってるっていう、まあ、その中立的なメディアとかからっていうことも大事だと思いますし、まあ、自分で考えて何が正しいかとかって発言できていくっていうのはすごい大事なことだと思うんですけど、まあなんかすごいこれやっぱセンシティブなトピックだなと思って、で10歳で、ね、そういうのに直面してて、それ書いたことって結構残ったやつじゃないですか。で最近そのハーバードとかでもそのイスラエルに批判するようなことを言った学生も永久に雇わないって言ってるヘッジファンドがあるとかって言ったりとか、そこはやっぱり重視の人ってすごい力持ってるから、まあ、なかなかこう難しい問題だなっていうのが、まあ、それだからって言って自分のやりたいことを言えないっていうのもおかしな話だと思うんですけど、まあ、ちょっとそこはね不用意に発言するのも気をつけた方がいいなと思いますし、いやなんか本当これからさ子供も SNS とかやり始めるだろうし、そういうとこで発言したのとかずっと残って後から問題になったりするじゃないですか。その就職の時とかも調べたりするって言ったりするし、まあだからね本当にちょっとその思考のところ、思想のところ、どんな環境にどういう人から影響を受けているかっていうことがすっごい注意しなきゃいけないなと思って、まあ、それもあってやっぱり中学校選びすっごい私も考えたんでしょうね。やっぱある程度こうすごいいろんな人種の人がいて、それはすごい私もダイバーシティすごい大事にしてるんですけど、いろんなバックグラウンドの人がいるから、あまりにもスクリーンされてない状態のなんかこういろんな人がいるところだと、どんな考えでどんなことやってる人がいるかまず分かんないで、先生もそのもちろ ん, なんか変な人がいるとは思わないんですけど、まあ、でもいろんな思考の人がいて、そこでは どれだけスクリーンされてるか分からないっていうところで、人数も多くてっていうところでどんな影響を受けてるか分からないって結構怖いなと思って、まあ、それでも改めて、まあ、ちょっと今回中学校選びできてよかったなと思うんですけど、まあ、なんかそこはちょっとね日本とは違うなんか怖さっていうか、 あまりにもなんかこうスクリーンされてないところでいろんな人が集まった状態でこう真っさらなこう子供が行って吸収していくっていう、その吸収するものをやっぱある程度選ぶっていうのはすごい大事なのかなっていうのは思いました。そうそう、で、まあ、そういう話ね、ちょっとだからどこまで、そういうのを発言してって、まあ、行くべきかって私は考えることじゃないんですけど、まあ、ちょっとやっぱり一緒に話した方がいいかなとは思って、まあ、でもそれをね本当になんかいろいろ調べて信じて活動していくんだったらそれは立派なことだと思うんですけど、まだねそこまで全体像とかを全部知って発言できるわけじゃないから、まあまあ不用意にはできないなっていうのはありますしね。なんかここら辺はやっぱちょっとアメリカに住んでる親のならではの悩みかなと思いました。日本ではどうなんですかね。そんなにあんまりなんか身近に感じるっていうここまでないと思うんですよ。本当学校行ってみんな喧嘩してるみたいな、そのことで、うん、 もしかしたら日本でもあるのかもしれないけど、まあそうそうそう、だからそれがね、やっぱりそうなると身近に感じるわけなので、でいろんな人から意見聞いて、どっちの方がやっぱり悪いんだよねみたいな考え方になったりとかねしてきちゃうから、まあ、そこら辺はちょっとある程度やっぱり、スクリーンしていくっていうのもあるのかなとか、ちゃんとしたこう会話をして、正しい情報を得られるようにそこで判断できるようにするとかね、その偏った情報から判断するんじゃなくて、そうみたいなことは大事かなというふうに思って、ちょっと最近それが気になってたのでお話してみました。まあそういう意味もあって、やっぱりいる環境を選んでいくっていうのは、特にアメリカみたいな国に住んでるとすごい大事になっていくなというのは思いましたね。はい、というわけでですね、これ今日今から流したら、日本は金曜日のあれですね、朝、そうだから、ワークショップでもやっぱその環境を選ぶとか情報を選ぶっていうことの大事さ、私本当アメリカに来てすっごい大切だなと思ってるんで、まあそういう話もしますので、まあそれをね、どういうふうに選んでって自分のこう理想の人生とか欲しいものを手に入れていくかっていうことに関して、環境選びとその情報選び、取捨選択、情報の取捨選択、すっごい大事だなというふうに思ってます。だからそれに関してやっぱ子供にもそれをこうある程度やっていくっていうのは、まあ、すごい大事だなというのも改めて感じた出来事だったのでお話してみました。はい、で、まあ、このね、この、ポッドキャストどのタイミングで聞いていただくかちょっとわからないんですけれども、そのワークショップはね、24日土曜日の夜9時からなりますね。もし間に合う方がいらしたら、この概要欄の LINE のところから、ご連絡をいただければ、Zoom のリンクをアップさせていただきますので、まあ、この今日の話もね、踏まえて、環境と情報選びすごい大事っていう話で、そういうのもね、具体的にお話しますので、もしよかったらご参加、ライブでご参加いただけると、エネルギーも受け取っていただけるかな、というふうに思います。はい、それでは今日ちょっと今回タイミングがずれてしまいましたけども、子供のね、冬休みでバタバタしたということで、なんとか、今週も、お届けできる、こんな話でどうかなと思ったんですけど、ちょっと最近気になってたお話だったので、してみました。はい、それでは、今週もね、素敵な週末を、もし土曜日にお会いできたら嬉しいです。はい、ではまた来週お会いしましょう。